お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめ感謝をいたします。こうして私たちにあなたを信ずる信仰と、またイエス様あなたを愛する思いを与えてくださり、また今日もこうして週の初め、また新しい一歩を踏み出すことができることを感謝をいたします。どうか主よ、ここにおられるお一人お一人の心の内に働いてくださり、どうか今週を歩む力を与えてくださるようお願いをいたします。どうぞ向かい風や、また坂道や、また障害物多々あったとしても、どうぞ主よ、それを乗り越える力をあなたが与えてくださり、聖霊の力によって生き生きとクリスチャンとして歩んでいかれることができますように、どうか助けてください。慰めを必要としておられる方には慰めを与えてくださいますように、怒りの中におられる兄弟方、あるいは姉妹方おられるならば、どうぞ主よ、あなたの平安を与え、自制を持って神様、私たちがこの地上を歩むことができるように、聖霊の働きを期待をいたします。どうぞそのところにあなたが喜びを満たし、また神様、キリストを信じた者としての嬉しい思いをあなたが与えてくださいますよう、よろしくお願いをいたします。それは権勢によらず、能力によらず、あなたのご聖霊によって起こる神様の御御業であることを信じますので、あなたがなぜ私の名を問うのか、私の名前は不思議と言うとおっしゃってくださる不思議なる神様が不思議に働いて、神様、ありえない喜びを、またありえない幸いや幸福感を持って、また立ち上がることができるよう導いてください。どうか神様、お一人お一人のうちに働いてくださることはもちろん、今日ここにおられ、まだイエス様を信じになっておられない方々のうちにも、あなたの恵みが十分に、そして豊かにありますようにお祈りを捧げします。また神様、どうぞ主よ、これからもなおイエス様のことが全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えようと、イエス様のお気持ちに私たちは応えていくことができますよう、どうぞご命令に従う私たちとして、全世界にイエス様の素晴らしさを届けていくことができるように、その道もあなたが備えてください。今日礼拝のためにご奉仕をされておられるお一人お一人を特別にあなたが顧み、励ましていて、また慰めて力づけていてくださることをお祈りし、イエス・キリストの御名を通してお祈りを捧げをいたします。アーメン。おはようございます。はい、今日はペンテコステ礼拝ですけれども、ペンテコステって一体何だろうかということを思っておられる方いらっしゃるかもしれません。あれ知りません？アメリカ の五角形の、上から見て空から見ると五角形の建物で、アメリカ国防総省の建物、皆さんニュースとかでもね、ご覧になったり見たことあると思いますが、あれなんていうかっていうと、ペンタゴンって言いますよね。ペンタゴンって言います。ギリシャ語で五角形のことをペンタゴンって言うからです。で、音楽とかされてる方いらっしゃったら、あれ知りません？ペンタトニックスケールってありますよね。ペンタトニックスケールっていうのは、ブルースとかで使われますけれども、ドレミファソラシドのこの7音のうちの2音弾いて、5音だけ使って、曲を奏でたりする、メロディーを作ったりすると、突然ブルースになりますね。5音使うと、今みたいなドレミファソラシドじゃなくてブルースになるわけですよね。あれペンタトニックスケールって言います。なんでかって言ったら、5つの音使うからです。もう分かるかと思いますが、ペンテコステのペンテっていうのは、もうこれでお分かりいただけると思いますが、ギリシャ語で5を意味する言葉になります。5です。 ああ分かった先生分かった、ペンテコステ聞いたことあるわ、五旬節の五ですね。そうです、その通りですが、ペンテコステという言葉自体はギリシャ語では50日目とかね、そういった意味を表す言葉になります。で、何から50日目なのかというと、ユダヤ教ではね、シャブオットって言いますけれども、杉越の祭りから、7週数えて49日経ったところでシャブオットの祭りっていうのをやります。シャブオットの祭り、モーセが律法をいただいたところを記念してですね、シャブオットの祭りっていうのをやりますが、そのイエス様が十字架にかかられた杉越の祭りの時ですよね、あの時ね。そこからその後のシャブオットまで49日、イエス様が3日後に復活を、3日目に復活をされて、そして何日間弟子たちに現れました？弟子たちに現れたのは40日ですよね。40日現れた。それから天と呼ばれる場所に挙げられたわけですけれども、それから約数日経って1週間近く経ってシャブオットの祭りというのが起こりましたが、その時エルサレムに弟子たちが集まっていた。そこで何が起きたかというと、ものすごい轟音とともに炎の下が一人一人にとどまって、そしてペンテコステと呼ばれる出来事が起こりました。聖霊降臨日と私たち呼びますが、聖霊がイエス様を信じる一人一人に与えられた。それがエルサレムで起こり、そしてその後ユダヤの地方、南イスラエルで起こり、そして少し北に登っていったサマリアで起こり、そしてその後パウロが使わされていった、ペテロからですが、異邦人に与えられ、そしてパウロが使わされていったところで聖霊が与えられ、この聖霊の注ぎ、聖霊が注がれ与えられるという出来事がエルサレムをはじめユダヤ、サマリアの全土および地の果てまでといって、今私たちのところまで来ているというのが、私たちがこうして覚えて祝う聖霊降臨日の働き、その聖霊の働きの始まりをこうして私たちは覚えて記念するわけであります。それを私たちは50日目に起きた出来事ですから、ペンテコステと呼び、ペンテコステ礼拝を今日持っているわけです。聖霊なる神様がクリスチャンたち、イエス様を信じる者に注がれ、そして私たちに教会を与えてくださったことを喜ぶのが、この聖霊降臨日、ペンテコステの礼拝です。旧約聖書でも聖霊の働きを豊かにありました。豊かに創世記の一章からずっと始まっています。神の霊がこうして旧約聖書を通して現れ、働きが進められていましたけれども、でも人に注がれ力を与える聖霊の働きは、一握りの人たちだけに注がれていた神の霊でした。しかしさっき申し上げたあのペンテコステの出来事以来、イエス様を信じる人には聖霊が注がれる。そして旧約聖書の時代、この人には聖霊を、サウルに聖霊を、ダビデに神の霊を、蛇口の開け閉めがあったところ、今イエスキリストを信じる者にはこの聖霊の蛇口、そんなものはないですけど、イメージするならば聖霊の蛇口はもう開きっぱなしになっています。今もずっとそうです。そして信じる者に聖霊は注がれるし、そして私たちの心にも汚れたところがあれば、主は私たちの罪を許し、許すだけでなく洗い清めてくださいます。この聖霊なる神様の働きは私たちを変えてくださいます。私たちに素晴らしいことをしてくださる。どんな変化があるかって言ったら、なんか神学的にこうだああだっていうのが牧師にとっては簡単なんですが、もう少し言わせていただくと、中野雄一郎先生が 中野一郎先生がこの間来てくださった時にご親戚とのお集まりがあるっていうこと で私その運転手をさせていただいたわけです。よくやるでさせていただく。でそこで先生が車の中でご親戚にイエス様のことをお話になっておられました。でその車の中でおっしゃったのはキリスト教を信じなさいって。そしたら素晴らしいことが起こると。イエス様を信じればまず度胸がつくと。そしてイエス様を信じれば夫婦関係が良くなると。そしてイエス様を信じれば世界中に友達ができると。だからイエス様信じた方がいいというふうにしてお話になって、皆さん聞いててそんな単純かなって思われる方いるんだと思うんですが、でもよく私あれです、その後帰ってよく考えました。よく考えたらそうです、本当にそうだと思う。それは私に当てはまってそうとかいう話じゃないんです。聖霊の働きってそうだからです。度胸はつく。そして家族関係は良くなる。家族に関わらず人間関係が良くなる。そして世界中に友達が、で友達というよりも兄弟姉妹ができる。それはすべてご聖霊の働きです。それは今日お話しできればと思ってますが、私たちが聖書から知らされている聖霊の働きはいくつもいくつもあります。聖書を読んで理解させていただくことができるというのがその一つです。もう一回言います。これあんまり言わないですけど結構大事で、私今日一番大事だと思っているので一番最初に言いますが、聖霊の働きはあなたに聖書の意味を分からせてくださいます。なぜなら聖書はすべて神の霊感によって書かれていますので、聖霊の働きですから著者が説明すれば一番分かりやすい。なるほどそういうことか、この聖書とこの聖書、この箇所、聖書のこの箇所とこの箇所はここでくっついてるのか、つながってるなっていうことを分からせていただくことができます。それから聖霊はあなたに賜物を与えます。賜物というのはギフトと英語で言ったりする人もいますが、まあ、できるようになることです。能力っていう人もいます。必ずしも能力ではないですが、でも能力が分かりやすいかもしれない。その賜物は例えば皆さんが大勢の人の前で、例えばステージの上でスポットライトが当たる中で使われる賜物や、あるいは皆さんが集会でマイクを、回していただいて、そしてすることができるようになった賜物もあるかもしれません。あるいは音楽の賜物という人もいます。しかしそうした目立つ賜物だけでなく、パウロが語ったのはより優れた賜物といって、そのコリント第一コリントの12章の一番最後で、より優れた賜物、より優れた道をあなた方に示しましょうって言って、12章の次の13章は何ですか。愛の章でしょ。神様は私たちにより優れた賜物であるステージとかマイクの前とかスポットの下で使われる賜物よりも優れた、そうした非日常の場所で特別に与えられる賜物よりも優れた愛という、非日常ではないも日常の賜物、普段使う賜物を与えてくださる。皆さんが非日常の特別なセッティングじゃないと使えないっていう賜物ではなくって、今日もこの瞬間から、今日お昼ご飯食べた後から、もうその食べてる時だって使うことができる賜物を主は聖霊によって与えてくださるわけであります。なるほどそういったギフトがあるのか、あります。なるほどそういった力があるのか、あります。なるほどそういった能力が与えられるのか、あります。でも主は、皆さんこれ大事です、賜物だけをお与えになる方ではないです。能力だけをお与えになる方ではないではない。ある国のスポーツカーで V10 8リットルエンジンの、それトラックに乗せるやつでしょっていうのを市販用に一般に販売するためにスポーツカーに乗せた車がありまして、ものすごい馬力です。で、力は優れてるんですがなぜか分かんないんですけども、1台目2台目多分3台目って1台2台3台っていうのはあの台数じゃなくて、あの初代2台目3台目全部ね、あれつけなかったんです。あの TSC ってトラクションコントロール、トラクションコントロールって車が滑ったり横に流れたりしないようにする自動制御してくれる装置がついてないんです。それついてないで、絶対につけないって決めてたのかどうかは分かりませんけど、4台目ぐらいでついたんじゃないかと思いますが、あまりにつけなかったので、つけないことを続けたので、その車の異常な馬力に対して車が滑らないでいるかどうかはタイヤのグリップに任されているっていうような状態が起きましてですね、事故が多発しました。で、そうした車があったんです。もうタイヤのグリップが滑ったらもうおしまいです。なんでかって言ったら力が強すぎて制御できない、でコンピューターで自動制御してくれないもんですから事故が起こる。神様はクリスチャンに賜物だけをお与えになる方ではありません。賜物豊かな方はそれをコントロールすることが大事であるのに、それができないのであれば人間関係においても、あるいは神の栄光を表すという目的においても事故を起こします。起こしやすいと言っていいかもしれない。じゃあ神様は何をクリスチャンに力以外に与えてくださったのかというと、御霊の実です。御霊の実です。それは愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。セルフコントロールです。これらの賜物に優れた人ほどイエス様に似ていかなければ、人との関係や教会における関係を壊したり事故を起こしたりしてしまう可能性がある。大切なのは、賜物を受けた私たちがイエス様に似て聖化され、そしてセルフコントロールができるようになっていくことです。与えられた賜物を愛のために、人を愛し神を愛する愛のために使うようになっていくことです。でないと誰のために使うかって言ったら、自分の栄光のために使い、自分が褒められたり、あるいは気にかけてもらえないとスポットの外にいると言って怒ったりする。そうすると事故が起こっていきます。聖霊は私たちに賜物を与え、ぜひ喜んでください。でもそれだけじゃなくて、賜物を制御する御霊の実をあなたに結ばせてくださいます。夫婦関係と中野先生言いましたけど、家族関係広げて人間関係、人との関係はご聖霊の働きによって当然ですけれども良くなっていきます。そして今日もう一つさらに聖霊の働きに心を止めていきたいと思います。それはことする御霊と今日読んでいただきましたけれども、聖霊の働きは私たちを神の子供にする、その働きを持っています。14節からもう一回読んでみましょうか。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。御霊ご自身が私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを証ししてくださいますと 書かれています。神様は私たちを神の子としてくださっています。あなたがイエス様を信じて聖霊をいただくと、あなたには子とする御霊の働きが始まり、あなたは神の子となります。聖霊なる神様は私たちを神の子にする霊であります。この神様を私たちは信じている。父なる神、子なるキリスト、御霊なる神、三位一体お一人の神様が私たちのうちに働いて、あなたを神の子にする。ガラテヤの3章まで皆さんがメモしてくださるといいかと思いますが、ガラテヤ3章の26節は、あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供ですと書かれています。クリスチャン、私たちは自分が信仰生活を送っていく中で、浮き沈み激しい中で、天気がいい悪いがあって、気圧の高い低いがあって、状況や条件で私たちは自分が誰であるかを忘れてしまうことがあるけれど、今日お話ししているこのメッセージのシリーズは、私たちが誰であるかを思い出す場所です。そして今日は神の子になった私たちであることをもう一度思い出す朝です。その聖霊があなたのうちに働き、あなたは神様をアッバ父と呼びます。アッバというのは、皆さんが別にアッバって呼ばなくてもいいと思うんですが、意味は分かっていてほしいと思います。それは何かというと、子供が最初に口にする言葉だとよく言われる言葉です。最初に口にする言葉だと言われています。赤ちゃんがね、あなたにお子さんがもしいたとして、でもしいたらですが、その子が最初に話した言葉がパパだったのかママだったのか、もう解決はお済みでしょうか。住んでいないのであれば、平和のうちに解決してください。うちは解決しました。でも妻の方が清いんだと思います。譲ってくれたんだと思っていますが、パパですね、パパよ、パパって3回ぐらい言ったから、本当にそう思ってるかどうか分かりませんが、どうやらそうやってパパだっていうことにしておこうなのかもしれませんけれど、最初の言葉がお父様だった赤ちゃんは多分いないと思います。なぜならパッとかマッと言って、両唇をつけて、そしてそれを強く話すことで起こる音、それが赤ちゃんが最初に発生する、まあ、泣き声以外で発生して、何かを意図して誰かを指して表現する言葉で使う音だからです。両親破裂音です。パッ、マッ、どっちかなんですね。パだったらパパになりますし、マだったらママになるわけです。アッバ父よは、これも両親破裂音です。バッて、そうです、唇をつけてバッて言います。赤ちゃんが親を呼ぶ時の言葉です。お父さんを呼ぶ時の言葉。私たちは神様を遠くにいて、そして関わりを持たない方ではなくて、世界を作り、私たちを創造して、作りっぱなしにして置いておく方ではないことを覚えていたいと思います。それは父親ではないからです。父親は作った私たちを気にかけ、面倒を見、愛し、育て、そして守る方です。それがアバ、私たちのお父様です。聖霊はあなたに神様があなたの父親であるということを確信させ、また御霊ご自身が私たちの霊とともに、私たちが神の子供であることを証ししてくださいますとあるように、聖霊ご自身が信じるあなたのことを 神の子として認めてくださるわけです。それで私たち新しくクリスチャンになった私たちがなすことは、新しく生まれた赤ちゃんのように神様のことを父よ、アッバと呼んで人生、信仰の人生を歩んでいくわけであります。それで中野先生、度胸がつくと言われました。なるほど、そうだろうなと思います。この世界の支配者と思われる多くの権力者の方々がいます。たくさんの力を持っておられ、いろんなことを決める権力があって、そして多くの人に尊敬をされていたり、あるいは恐れられている人たちがいるかと思います。有名な人もいるかもしれません。しかし人間と神様の間には絶対的な質的な違いがあります。人は神ではありません。人は神ではありません。そしてあなたにはこの世界の創造者であられ、支配者であられ、保持者であられ、被造物と、そして被造物の創造者であられる、ごめんなさい、被造物の創造者であられる唯一まことの神様があなたの父親となってくださったのであります。それでローマ8章31節は、神があなた方の味方ならば誰があなた方に敵対できるでしょうかと聖書は教えている。この御聖霊はどうしたら私たちのうちに働き、また聖霊の働きを私たちがいただくことができるのかというと、使徒の働きの2章の38節39節に書かれています。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために、悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです、と書かれている通り、私たちが罪を認め、神の前に悔い改め、そして罪人である私たちのその罪の罰をイエス・キリストが代わりに受けてくださった、私たちは罪人だと認め悔い改めて福音を信じるならば救われると私たちは信じていますが、そうするときに聖霊の働きがあなたに与えられるわけです。イエス様を信じるなら、そしてイエス様を信じた最初の良い行いとしての洗礼を受けるなら、賜物として聖霊を受けるわけです。聖書はこの約束はあなた方にと書かれている通り、神様はあなたに約束をしてくださっています。本当のことで、そして必ず起こることだと言ってくださいます。別に大きな音が立ったり音楽が鳴ったりするわけではありません。何もドラマチックなこともないかもしれないけれど、最初から申し上げている御霊の賜物と御霊の実は、信じるあなたに必ず約束として与えられるのであります。その約束は、私は遠いから、近い人たちじゃないから、お父さんクリスチャンじゃないし、お母さんクリスチャンじゃないから、教会の教会学校行ってなかったから、イスラエルから遠いから、関係がないんですね。遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです、と聖書がこうして私たちに語ってくれていることを覚えていたいと思います。あなたが かつてどんな人であったとしても、そしてどこか遠くに行ってしまった人であったとしても、悔い改めてバプテスマを受けるあなたには聖霊が与えられる。そしてその聖霊とともにあなたにこう口にする権利が与えられるわけです。それ何かというと、私は神の子だと、私は創造主なる唯一まことの神をお父様として持っているということができるのであります。私は捨て子ではないし、私は人が作った神ではなく、人を作った神を父として持っているということができます。あなたがどれだけ寂しい思いをしても、結局みなし子になることは絶対にありません。あなたが言うことができるのは、私は特別に愛されているということを言うことができるようになるのであります。それでクリスチャンだったら言えばいいのにと思う。私にはお父さんがいると、アッバと呼んでいい父がいる、天のお父様がいると。それで私たちは大胆に祈るわけです。毎週礼拝の中で、天にまします我らの父よ、皆を崇めさせたまえです。なぜならこのあなたのお父様は、あなたの過去も私たちの過去も消し、悲しみをやがてすべてなくし、私たちのこの地上の人生に目的を与え、永遠の命をくださる方でありますから、天におられる私たちの父を、皆を崇めさせてくださいと私たちは祈るのであります。聖書はさらに告げます。ローマの8章の17節、子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人であり、キリストと共に共同相続人なのです。あなたが私は神の子だっていうことができる、その幸いは寂しくないとか、みなし子じゃないとか、愛されているからとか、そういうことだけではありません。この地上のあなたの感情や雰囲気や感覚のことだけではなくて、それもありますが、それだけではなくて、あなたが今この地上で一体どんな苦しみや苦難を受けたとしても、あなたは将来相続人として神の御国を相続することになっているということを喜ぶことが神の子としての喜びです。本当です。皆さんはかつては神の子じゃなかった、神の子じゃなかった。何だったかって言ったら、聖書が言うところはゲヘナの子だったって書いてある。ゲヘナの子だったって、帰るお家が、死後帰るお家がゲヘナだったっていうことです。それを私たちはイエス・キリストの贖いによって罪が許されて、神の怒りがイエス様に注がれ、私たちは救われて、そして神の子になったんです。私たちの死後、私たちが行くところ、イエス様が再臨とともに私たちを運んでくださるところは神の国です。私たちは神の子ですから。そしてその御国の私たちは相続をすることになっているわけです。かつてはでもゲヘナの子だったんじゃないですかって言ったら、それはもう亡くなって、あなたは神の子になったんです。私、今日のメッセージは神の子である私たちじゃないんです。神の子となった私たちなんです。私たちは救われて神の子になったんです。そして神の子であるならば相続人でもあります。イエス様の時代、養子縁組っていうのは普通のことで、養子制度は厳格なルールに基づいて行われていたって話したことありませんでした？ローマ皇帝たちも養子だった人たちがいます。そのぐらい養子縁組って一般に広く行われていて、血よりも濃い水があるって言って、そしてこの人を自分の後継に選ぶ、自分この人を自分の相続に選ぶっていうことをやっていったわけです。 そうやって養子とされた人は以前の家族との関わりは一切断たれますが、新しい父親のその遺産をすべて相続することができるようになります。そしてその人がかつて持っていた過去の昔の借金も犯罪歴もすべて帳消しになります。過去と一切の縁を切るわけですから。そして完全に新しい父親の子供として迎えられ、その人の気分によって捨てられるということは絶対になかった。これが養子縁組の当時のルールでした。そしてそれが私たちに今こうして聖書を通して例えとして与えられている。クリスチャン、これも同じだというわけです。神の子たちよ、私たちもそうなんだと。古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなりました。そして神の子となった私たちに与えられたこの新しい出来事は、皆さん決して失われることも損なわれることも奪われることもありません。なくすこともなければ取られることもなく、あなたが落とすこともありません。なぜならばどんなことがあってもですかって言ったら、どんなことがあってもそうです。私が苦しんでもですかって言ったらそうです。悲しいことがあってもですかって言ったらそうです。苦難があってもそうですかって言ったら、苦難を共にしてるんですから、神の相続人だって、イエス様が私たちにこうして伝えてくださっている。嫌なことがあってもそうですか、クリスチャンらしくなくてもそうですかって言ったらそうです。死も命も見つかいも、今あるものも後に来るものも、権威あるものも力あるものも、高さも深さもその他のどんな被造物も、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんと書かれている通り、私たちは神の子です。どんなことがあっても変わりません。悲しいことがあっても辛さがあっても、あなたを神の子であるその資格から奪うことを、引き離すこともできないんです。悲しかったからといって神の子で亡くなったわけではありません。クリスチャンになって私たちが十字架を背負うキリストに似て苦しみを受けるときに、世の中の人はキリスト教はおかしいと言います。キリスト教はおかしいって、創造主だなんだって言うし、罪だって言うし、十字架復活だって言うし、そしてよみがえりだって言うし、天国だって言う、地獄だって言うし、裁きがあるっていう、白い御座の前に立つということも言う、命の書についても話をするでしょう。いろんなことを言われ、誤解をされたり、あるいは攻撃をされたり、そして十字架を背負って生きていかなくてはならないその恥を受けたり、恥ずかしい思いをしたり、悲しい思いをしたりするときに、さらに追い打ちのようにして言ってくることは、あなた悲しい顔してるね、それでもクリスチャンなのと言われ、そしてクリスチャンにキリスト教にご利益なんかなさそうだと、あなたを見ててキリスト教を信じる気持ちにはならないということまで言われたりし、そしてどうしてあなたはクリスチャンなんだということも言われたりする。でも私たちは言う、まあ、それは嬉しいこともあるし喜びもある、普段はいつも明るいよ、だけど現世のご利益があろうがなかろうが何の関係もない。私たちは神の子だ。今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光と比べれば取るに足らないと私は考えますと、今日の御言葉は私たちに語るのであります。先週悲しかったことがある人いるんでしょうね、きっと。辛いことがあった人も結構いるんだと思いますけれど、あなたが神の子であることとそれとは何の関係もないです。あなたのことをイエス様は救い、そしてあなたに、あなたが想像できないほどの栄光を相続として、相続分としてあなたに与えておられます。あなたの計り縄はあなたの好むところに落ちています。主はあなたに相続を用意しておられる。安心して生きていくことです。ある先生が私に先日お話をゆっくりしたときに、一つのトピックの話になって、私その話をしながら私が悲しかった時のことを思い出しました。先生それを聞き出したんじゃないんです。あれ、私もそんなこと話すつもりなかったので話はしませんでしたけど、ふと思い出した。自分にも悲しかったことがあったなって思ったことです。子供を何度も病院に連れてって、走って行って、 子供に謝りながら、ごめんね、こんなん食べさせてごめんねって言って泣いたこともあって、そして他にも、私皆さんほど苦しい思いしてないですけど、でもいろんなことあったでしょ。泣いたことあったかって言われたら、それはあんまりないけどあんまりないけど、なかったか言われたらなかったわけじゃない。大衆伝道に出れば嫌なことはたくさんあります。辛いこともあって、誤解され理解されず、悪口を言われ、いろんなことあったと思います。あんまりよく覚えてないですけど、でも皆さん、私の例で挙げるだけですから、皆さんに当てはめたらいいと思います。もうな、何があろうが、何があろうが、私が神の国を相続することになっているのには何の関係もありません。イエス様は私のことを救ってくださいました。私の罪から、また私を悲しみから、私を滅びから、燃える火からゲヘナから第二の死から私を救い、私の名前を命の書に書いてくださいました。なぜそんなことが起きたかって言ったら、私はイエス・キリストの福音を信じたからです。それどうして信じられたかって言ったら、私の能力が高かったからではありません。むしろそうじゃないけれど、神様の豊かな恵みによりです。神が私に信仰を与え、そしてイエス・キリストの福音によって私を救ってくださいました。私ってメッセージであんまり言わないようにしてますが、今日はもうしょうがない。あなたのこともそうです。あなたのこともそうです。イエス・キリストはあなたのことを救ってくださいました。この地上で苦難があるんですか。でもあなたに用意されているものと比べたら取るに足らないですよ。神の子である私たちがやがて受ける神様からの相続、永遠の栄光と比べたら取るに足らないわけです。その時、主は私たちの目の涙をことごとく拭い取り、こう言われます。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。すると御座に座っておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。そして言われた、書き記せ、これらのことは信ずべきであり誠である。勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となると言われる黙示録の御言葉は、皆さん、あなたのことです。イエス様を信じるあなたもそうなのであります。度胸ってつくんですか。人との関係って良くなるんですか。世界中に兄弟姉妹ってできるんですか。相続を受けたあなたにはこれらすべてのことは当てはまっています。なぜなら、主はご聖霊を今日も豊かにあなたに、そしてこの地域に注いでくださっているからです。蛇口は今も開きっぱなしです。お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。聖霊よ、あなたが私たちのうちに注がれ、主が私たちのうちに住んでくださり、聖霊によって私たちが神の子であるということが認められ、私たちはその聖霊の働きによって将来を楽しみに大胆に生きることができるようになっていることを覚えて感謝をいたします。ご聖霊よ、どうぞなお私たちの今日を、そして明日を力づけてくださり、明日私たちが開く聖書がよく分かり、自分のことだと当てはまることができるように、聖霊を私たちのうちに働いてください。聖霊をどうぞこの教会に働き、あなたの豊かな賜物を、それぞれが信仰の計りに応じて異なる賜物を受けることができるように導いてください。そしてその賜物を豊かに用いて神の栄光を表すために必要な一切の御霊の実を私たちに備え、私たちを聖霊によって成長させてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。